はい、
あ、聞こえますか？
今聞こえます。ではヨハネ第一の手紙4章の18節を読んでください。
はい。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。あ、もう少しですね。あと1行読んでください。
恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。今日は平安、ヘブライ語でシャロームと言いますについての3つのポイントからお話をいたします。今回コロナウイルス感染により緊急事態宣言が出され、今多くの日本人が、日本人だけではなく世界の人々が不安と恐れの中にあります。いつ収束するのだろう、私の仕事は、収入はどうなるのか、子どもたちはいつから登校できるのだろう、収束しても元の生活に戻ることができるのだろうか、将来に対する不安、それ以上に私は感染者にならないだろうか、人に感染させることはないだろうか。先日、いまだ一人の感染者も出していない岩手県の人は記者のインタビューに、いつ岩手県に感染者が出るのか、自分が最初の感染者にならないだろうかと恐れていますと答えていました。今開いて読んだところ、神様が私たちに与えてくださる愛には恐れがありません。全く愛、イエス様からの愛は恐れを完全に締め出します。恐れには刑罰、これは災いが伴います。恐れと神様の愛とは全く相入れないものだからです。兄弟姉妹、ここに恐れには刑罰、災いが伴いますとあります。よく犬に噛まれる人は犬を恐れている人と言われますが、何事でも、病気でも、貧しさでも、事故でも、業績の悪化でも、恐れるとき災いはあなたのところにやってきます。恐れると恐れの波長があなたから出て災いを引きつけてしまうからです。しかしイエス様から来る愛は、聖霊があなたに与えてくださる神の愛は、恐れを完全に締め出してしまいます。では次の御言葉を開きましょう。ヨハネによる福音書14章を開いてください。27節です。では住兄弟、ヨハネ14章の27節だけ読んでください。
あなた方に与えるものは世が与えるものとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。
はい、では聖書を開いている人、この27節だけ一緒にお読みいたしましょう。はい。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がせてはなりません、恐れてはなりません。いつも心に不安のある大金持ちが言いました。有り余る富を持っているのに心の中は焦りと不安でいっぱいでした。それで彼は心に平安をもたらす絵が一枚欲しいと思って、 大勢の画家に多額の賞金をかけて頼むことにしました。心の底から平安が湧いてくるような絵を描いてくれるならお金を出しましょうと賞金付きで公募しました。すると有名な画家たちが全力を傾けて平安をもたらす絵を描きました。さて絵が展示される日、金持ちが画廊に来ると、ある絵は湖が描かれていて、湖の中には空の雲が映っており、見るからに心が穏やかになる絵でした。お金持ちはしばらく見ていましたが、首を振ると過ぎ去りました。次の絵は田舎の風景でした。牛は草を食べ、犬はあくびをし、鶏は長い首を伸ばして正午の時を告げており、辺りは静まり返って一つも平安な様子はありません。金持ちはその絵の前でしばらく見ていましたが、やがて通り過ぎてしまいました。そして最後に平安とはほど遠い一枚の絵の前に来ました。断崖から滝が音を立てて流れ落ちています。その傍らで小刻みに震えている細い枝に小鳥が巣を作って卵を抱いていました。もし少しでも風が吹いてくるなら、また滝の水が巣にかかるなら、その巣はたちまち谷底に落ちてしまうはずです。それにもかかわらず、この細い枝の先に巣を作って卵を抱いている親鳥は不安と恐れの気配すら全くありません。しばらくその絵を見ていた金持ちはその絵を多額のお金で買い取りました。人々がなぜその絵を買ったのかと尋ねた時、その金持ちはこう言いました。この世に平安な場所というのはない。一体どこにこの世に平安があるというのか。本当の平安というのは、この絵の小鳥のように不安と恐れの環境の中にあっても揺れ動くことのない平安を持っていることだ。それが平安だ。だから私はこの絵を買い取ったと言いました。まあ事実その通りです。イエス様は14章27節、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えますと言っておられます。イエス様はご自分がどんな状態の時この御言葉を弟子たちに、つまり私たちに語られたのでしょうか。少し前の13章に移ります。じゃあ住兄弟、まず13章の1節だけ読んでください。
さて杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るとこなく示された。
はい、飛んで4節5節を読んでください。
夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。
はい、杉越の祭りの前、いわゆる最後の晩餐の後、イエス様は弟子たち一人一人の足をお洗いになりました。先祖木曜日と言われる時です。この後イエス様は14章15章16章17章の御言葉を語られ、はい、ですみ兄弟、18章の1節を読んでください。
イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。
イエス様はこれらのことを14章から17章です語られた後、弟子たちと ゲッセマネの園に行かれ、血の汗を流して祈られ、金曜日の夜です。ユダに導かれた兵士たちに捕らえられたイエス様は、その夜のうちに裁判にかけられ、次の日の朝、十字架にかけられました。14章7節に戻ってください。イエス様がこの御言葉を語られたのは、明日は捕らえられ、裁判にかけられ、十字架で処刑される前の日でした。どうでしょうか、兄弟姉妹、明日捕らえられ処刑にされる、そのような状態の時、私はあなた方に私の平安、イエス様が今持っている平安を与えますと言える状況でしょうか。人に何かを与える時、十分に持っていなければ与えることはできません。この時イエス様の心はまさに平安に満ちていました。次にイエス様は、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違いますと言っておられます。どう違うのでしょうか。イエス様が与えてくださる平安とはどのようなものでしょうか。私たちは災いに遭わないように祈ります。事故に遭わないように、病気に、コロナウイルスにかからないようにですね。災害や不幸に見舞われないように祈ります。もちろんそのように祈ることは正しいことであり、神様は守ってくださいます。しかし人生全く災いに遭わないということはありません。先ほどの金持ちのように、この世に平安な場所というのはない。いつも私たちは不安と恐れの環境の中にいます。神様を信じていても、事故にも病気にも災難にも見舞われます。イエス様が私たちに与えてくださる平安、それは何の問題もない平安ではなく、問題の中にあっても、災いにあっても、あたかも何事もなかったかのような全く平安です。そこは先ほど読みましたヨハネ第一の手紙18節にある、神様の全く愛に支配される何一つ恐れのない平安です。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。どうぞ兄弟姉妹、皆さんが問題の中にある時にも、災いの中にあっても、その問題を見ないで、イエス様を見上げて、イエス様に集中してください。マタイによる福音書第14章で、イエス様を見つめて水の上を歩いたペテロも、イエス様から目をそらし周りの風を見てしまい、恐れがペテロの心に入って水の中に沈み溺れそうになりました。イエス様を賛美しましょう。すべてのことに感謝しましょう。恐れは霧のように晴れてなくなり、あなたの心を神様の愛と平安が支配します。これは生きて働かれる神様を知る驚くべき体験です。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。イエス様が私たちに与えてくださる平安、それはどんな問題や困難や災いの中にあっても、その問題を飲み込んでしまう心の平安です。あなた方は心を騒がせてはなりません。恐れてはなりません。聖書の中には恐れるなという言葉が365回書かれていると言われています。つまり毎日イエス様は私たちに恐れるな、恐れるなと語っておられます。どうぞ聖霊様によって与えられるイエス様の愛に満たされてください。続いて2つ目のポイントに移ります。先週私はあなたは感染力の強い弟子になりなさいと語りました。 感染力の強い弟子とはどのような弟子でしょうか。ジョン・ウェスレーのお話です。イギリスでメソジスト派を起こしリバイバル運動を指導したジョン・ウェスレー、若い時アメリカへの宣教師としてルイジアナ州に行きましたが、その宣教活動に失敗、アメリカを追われるように出て行きました。失意の中、帰りの船で彼は突然嵐に遭い、船は沈みそうになり、心の中は不安と恐れでいっぱいでした。しかし、その同じ船にドイツから派遣されていたキリスト教の教派の一つ、モラビア派の宣教師とその家族が乗っており、彼らはその嵐の中でも神を賛美し、祈り、穏やかにしており、まさにまるで嵐など気にしていませんでした。ウェスレーは驚きました。この方たちの平安はどこから来るのか。ロンドンに戻り、アルスティという町のルーテル教会で聖霊の働きがあることを聞き、集会に参加。説教者がローマ人への手紙から説教しているとき、聖霊が彼に望まれ、救いの確信と聖霊の満たしを体験。そのとき彼は、あのモラビア派の人が嵐の中でも船の中で平安であった、その秘訣が力の源が分かりました。それは神の御国の体験、聖霊による心の平安でした。その後ウェスレーは聖霊に押し出され、全世界を回りメソジスト派を起こし、多くの人に神の救いを伝えました。はい、聖書ガラテヤ書5章を開いてください。22節23節、聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では住兄弟、ガラテヤ5章の22、23読んでください。
しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。感染力とは、兄弟姉妹、あなたが試練や困難の中にあるとき、今まさに命を取られようとするときであっても、聖霊の働きと助けによって心の中に全く平安を持ち、あなたのその振る舞い姿を見て周りの人が、あなたはどうしてこんなときに平安に穏やかにしておられるのですかとあなたに尋ねること、これが感染力です。もう一度言います。感染力とは、あなたが試練や問題、困難の中にある、今まさに命を取られようとする時であっても、聖霊の働きと助けによって心の中に全く平安を持ち、あなたのその振る舞い姿を見て周りの人が、あなたはどうしてこんな時に平安に穏やかにしておれるのですかとあなたに尋ねることです。感染力とは、ここに記されているイエス様に思いを向け、聖霊によって与えられる9つの賜物、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。そして皆さんが自分を愛するように、あなたの隣人を愛する、その愛の行いこそ感染力です。どうぞ皆さんは自分の力ではない、聖霊に満たされ聖霊様と共に生きる感染力の強い弟子となってください。今日の説教のタイトルは平安です。その第3目のポイントに移ります。聖書は私たちに もう一つの平安を語っています。ルカの福音書10章を開いてください。じゃあ最初に一節だけ住兄弟読んでください。
その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。
イエス様は12弟子のほかに70人、下の米印では72人の弟子となっております。ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ組にしてお使わしになり、彼らにこうアドバイスをされました、はい、5節6節読んでください。
どんな家に入ってもまずその家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます、
はい、聖書を開いている人、5節6節を一緒にお読みいたしましょう、はい、どんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に帰ってきます。家を訪問したら、人に会ったら、まずこの家に平安があるようにと言いなさいと言われ、次に6節、もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまりますとあります。ここに平安の子という言葉があります。誰のことでしょうか。今日今私のこの説教を聞いている皆さんは全員平安の子です。どういうことでしょう。ではここに何かを挟んで、ローマ人への手紙14章を開いてください。では住兄弟、14章の17節だけ読んでください。
なぜなら神の国は野報いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。
聖書を開いている人、17節一緒にお読みいたします。はい、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。神の国、天国、神の御国は飲んだり食べたりすることを楽しむところではなく、ここには義、罪が許されているということ、神との正しい関係にあること、これを義と言います。平和、これは平安と同じです。と聖霊による喜びが満ち溢れているところです。聖書は平和と平安は同じ意味で使っています。つまり平安のことは、神の御国に選ばれた人、またはもう神の御国に入っている人という意味です。神の御国に入る方法は一つ。皆さんがイエス・キリスト様を個人的に救い主と信じ、またイエス様を主人として従うこと、これだけです。もう一度言います。神の御国に入る方法は一つです。皆さんがイエス・キリスト様を個人的に救い主と信じ、イエス様を主人として従っていくこと、これが神の国に入る秘訣です。ルカの福音書10章に戻ってください。6節、もしそこに平安の子がいたら、あなた方に祈った平安はその人の上にとどまります。もしそこに平安、平安の子、神の御国に入るように選ばれた人、イエス様の救いに預かる人がいたら、 あなたが祈った平安の、その救いはその人の上にとどまります。ですから、兄弟姉妹、ある意味、伝道とは、この平安の子探しということになります。熊本、阿蘇の高森キリスト教会では、平安の子探しプロジェクトを行っています。2人、3人のチームを作り、一軒訪問し、平安の子を探しています。どこに平安の子がいるか、私たちには分かりません。ですから、イエス様は全世界に出ていき、すべての作られたもの、人に福音を述べ伝えなさいと言われるのです。しかし、兄弟姉妹、皆さんがイエス様を伝えるとき、ね、その人が平安の子かどうかが分かります。私は先週、この平安の子に会いました。私と吉子先生は先週、一人の人を連れてお店に行きました。すると、そのお店に連れて行った人のお友達がいました。吉子先生は連れて行った人と一緒に店に入って、用事を済ませている間、私は初めて会う人でしたが、そのお友達と店の外で立ち話をしました。私は山下と言います。キリスト教牧師です。そして、あなたはイエス様を知ってますかと尋ねると、はいというので、十字架にかかったことを知っていますか、すると、はい、映画で見ました。そうですね。では、なぜ十字架にかかったか知っていますかと尋ねると、いいえ。それで私は言いました。あなたは生まれて今まで一度も罪を犯したことがないと言えますか？いいえ。誰でもそうですね。私もそうです。イエス様は私たちの罪を身代わりに負って十字架にかかってくださいました。イエス様が罰を受けられたので信じる者は誰でも罪が許されて天国に行くことができるのです。そして私は言いました。あなたはこのイエス様を救い主と信じますかと尋ねると、はいと言われるので、では私の後に声を出して祈ってくださいと、イエス様を救い主と信じますと信仰告白をしました。本当に福音に対して素直な人、まさに平安の子でした。その後、名前を聞き、携帯番号を聞き、これから吉子先生があなたを導いてくださいますと、吉子先生をですね、紹介しました。初めて会った人です。立ち話です。わずか20分ぐらいで、その人はイエス様を信じ受け入れ、信仰告白をしました。まさにサマリアの女にイエス様が井戸のほとりで伝道されたそのようでした。兄弟姉妹、平安の子にはイエス様を語ってください。キリスト教や宗教や哲学を語っても受け入れません。しかし、その人は天国に入るように選ばれた人ですから、イエス様を語るときに聖霊様が働いて心を開かせてくださるのです。今日は平安について3つのポイントから語りました。第一のポイント。イエス様が私たちに与えてくださる平安。それはどんな問題や困難や災いの中にあっても、その問題をはるかにしのぐ心の平安。問題の中にあって持つ平安です。第二のポイント。感染力の強い弟子とは、試練の中にあっても全く穏やかに振る舞うあなたの姿を周りの人が見ることです。つまり、慌てふためかないこと、取り乱さないことです。第三のポイント。兄弟姉妹、あなたの周りに平安の子がいます。神の御国に入るように選ばれている人です。どうぞ平安の子を探してください。探す方法は一つです。イエス・キリストのことを語るのです。 イエス様のことを語り、真理を語るときに聖霊が働かれるからです。そして聖霊によってその人は心を開き、イエス様を救い主と信じることができるのです。どうぞこの不安と恐れの時代にあっても、聖霊様から来るイエス・キリストの平安に満たされる兄弟姉妹となりますように、イエス・キリストのお名前によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。今日の御言葉を覚えて、1分間自分の口で、ね、告白し祈ってください。感謝、決心、悔い改めの祈りです。では命名詞の前にお祈りをいたしましょう。天の父様、ありがとうございます。今日の御言葉を感謝いたします。イエス様が私たちに与えてくださるのは、イエス様が持っておられる平安です。イエス様は明日は処刑になるというその時にも心は平安で満たされていました。それは聖霊様から来る平安です。そしてその平安を私たちに与えると言っておられることを感謝いたします。今世界中はこのコロナの問題、それだけではありません。週末に向かって多くの人が不安と恐れにおののいています。しかしイエス様はそれに勝る、どのような環境も乗り越える平安を私たちに与えてくださることを感謝します。どうぞ問題に目を向けないで、問題に心をとらわれないで、イエス様を見つめさせてください。イエス様を見上げるときに、聖霊様による驚くべき平安が兄弟姉妹の心と人生を支配し進むことを感謝いたします。その様子を見て多くの人は、主よ、イエス様のお証し、そのこと自体が多くの人にイエス様をお証しする機会となることも感謝します。どうぞそういう意味で感染力の強いものとならせてください。また私たちの周りには平安の子、天国に入るように選ばれている人がいます。その平安の子に出会わせてください。イエス様のことを語り、どうぞ心を開かせてください。ある意味伝道は平安の子を探しですので、私たちはこの平安の子を探し、イエス様のもとに導くことができるように助けてください。この御言葉を、今日の御言葉を感謝して、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ただいまから感謝の捧げ物の時を持ちます。皆さんそれぞれグループごとに感謝の捧げ物の時を持ちましょう。何か賛美をしましょうか。はい、主を待ち望む者は何番ですか。はい、49番の賛美をしながらですね、感謝の捧げ物の時を待ちます。主を待ち望む者は新たに力を受けて昇る、走り疲れず歩みてぐまず、わしのように昇る。主を待ち望む者は新たに力を受けて昇り、走り疲れず歩み